んこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組はあなたの冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。さて鎌田さん、今週の一大イベント今日ありまして、
イギリスが EU 離脱といったこと、国民投票で離脱派が多くなったと、居残り派を上回った、残留派を上回ったという結果になって、マーケットは大荒れですね。
円も急伸となりまして、株式市場も今日は1万5000円割れとなりました。
これはですね、株の1300円近い終値での日経平均の下落っていうのは、これはとても大きいんですけれども、通貨の世界の値動きなどもこれ非常に大きい状況になって、ポンドですね、結局これ振幅を大きくしたのは、今日の午前の朝方の段階までは、午前8時ぐらいの段階まではかなりリスクを取るというような取引がアメリカの株式市場、ヨーロッパの株式市場などで盛んになってたっていうような部分の反動っていうのが大きいですよね、これね。
もう残留と見ている方が多かったですよね。
残留をマーケットとしての動きとしては示していた、それが離脱というような結果になって、ポンド円の動き、円が買われる通貨、ポンドが売られる通貨ですから、このポンド円の動きっていうのがすごく一番大きく数字として出てきてるんですけど、朝方1ポンド160円だったものが、昼過ぎの安いとこだと1ポンド133円、160円から133円にこの先進国の通貨が 17% も、あれですよ、6時間で 17% もポンドが下落するっていうような状況ですね、円に対して。
27円って、これは
これですね、明るく考えれば、浜田さんがイギリスに行って、その間にポンドが下落する。今までね、100万円で買おうとしていた時計が、なんと83万円で買えるようになった。こういう状況ですよ、明るく考えればね。ただ、暗く考えれば、イギリス人が日本に来て、その間に6時間で 17% 通貨の価値が下落したとなったら、日本で食べていた625円のチャーハンが751円になってしまったというような、そんな状況ですから、あんまり後半はこれ言ってもよくわからないような話でしたけれども、
そんな状況の通貨の、
パニックだったところですね、
そういうことですね。今日の動きを踏まえて、この後ヨーロッパもスタートして、アメリカがどうなるかということと、来週以降どう見ていったらいいのか、この後詳しく伺っていきたいと思います。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて鎌田さん、来週どういう戦略になったらいいんでしょうね。
来週株価下落していますから、企業側の対応としては、自社株買いの実施ですとかっていったものが機動的に行うような動きが出てくるかどうか、これ産業界のコメントなどもですね、前もってこのブレグジットに対してのコメントなども結構出てきてるっていうような、対応してたっていうような部分がありますから、その部分経営者の判断といったもの、今株主総会シーズンで機動的に取締役会を行って、このその自社株買いを行うことができるかどうかっていうのは、スケジュール的に企業によっては厳しいような企業もあるかもしれませんけれども、その自社株買いの打ち出しの動向、それから業績の動向、これ見通しがですね、円高水準になって下方修正されるというようなリスクが出てきますから、それでちょうど6月の末になりますよね。6月の末になると6月期決算の締める時期になります、したがって持っている外貨建て資産の状況によって、その円高に伴う外貨建て資産の下落が、経常損益ベースでどのぐらいのマイナス要因になるかというようなことが、これ企業によっては読めてくる部分がありますから、それを東京の株式市場では考えていくという状況になってきますね。
今日は為替は1ドル一時99円台まで入り、今102 112円台ですけれども、これも企業業績に与える影響も大きいです、
ね、そうですね、あの110円のレートで見てる会社がありますから、それが100円になるという状況になるとね、あの業績の下振れ懸念というのは出てくるわけですよね。
はい、そうですね、そのでは、今後の見通しについてどのような戦略を立てていいのか、本日のゲストをここでお招きをします。はい、さて本日のゲストはエモリキャピタル代表エモリ哲さんです。エモリさん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日寝てらっしゃらないんじゃないですか。
いや、ちゃんと寝てますよ大丈夫ですよ、
はい、エモリさんは今日のこの動きをどのように、自分の胸に刻みましたか、これ。
あの、やっぱり率直に言うとですね、まあ、昨日のね、ヨーロッパ時間ぐらいから、離脱はないという前提で市場が動いていた、
はい、
為替で言えば円安、まあ、ユーロ高、ポンド高という動きが進んで、株については上がっていたと。まあ、シカゴのね、市場でも日経平均先物、まあ、16,500円ですか、
はい、
まあ、超えるっていうですね、あ、やっとこれで落ち着くのかなという形で朝入ってきて、まあ、私も7時に事務所入ってですね、まあ、朝から見てたんですが、まあ、このまま行くんだろうなっていう雰囲気がもうありありと出てましたよね。
う
ん、
そうですよね、ムードが。
うん、で、朝1で結局、あの、まあ、投票された方の、まあ、調査っていう形で、まあ、民間のね、企業、あの、調査会社さんが、まあ、残留だと、これ出しちゃったことが、まあ、逆に言うと被害を大きくしてしまったというかですね、はい、まあ、市場がもういっぺんにこう残留に傾いていたのが一気にこう逆回転させられたと。で、これはですね、あの非常にまあ残念なんですが、まあ、その方向についていった結果としてのその逆の反動ということなんでしょうね、はい。
この動きになって、私たちはこの本日のここを体験して、投資家としては、これを次に生かす、次というのは、まあ何年後になるか分かりませんけれども、どんなことを学んだと言えるんでしょうかね。
そうですね。あの、これはあの、私、毎日書いてるメルマガでもずっとこれ、この1週間、2週間ぐらい言ってたんですが、まあこういう大きなイベント、まあこういうイベントも含めた、例えばあの金融政策の大きな変更がありそうな時も含めてですね、
はい、
大きなイベントの時にはポジションを一方に傾けない、何もしない、ポジションはできるだけスクエアにするというふうにした方がいいですよってことも口酸っぱく言ってきたんですね。で、今回についても、ポジションはできるだけ持たない、できたらスクエア、もうノーポジションにしてくださいと逆に訴えてました。もうセミナーとかいろんなところでそういうふうに言ってきました。どうなるか分かりません。あの、今回本当にそういった意味では、あの予想と、ね、結果がこれだけ本当に逆になるということが実際に起きてしまって、まあ、あの投資家の方でもあの少し楽観されてですね、買いポジションを持たれて、まあ、結果としてこうなってしまったという方もおそらくいらっしゃると思うんですよ、まあ、非常に残念なんですけれども、やっぱり今後生かしていく上では今申し上げたこういった大きなイベントの時にはやっぱりちゃんとしっかりとしたその手当てをした上で迎えると、
はいはい、
まあ、できればですねポジションを持たないというですね、これポジションを持たないというのも実はトレーディングの非常に重要な戦略の一つなんですね。だからこれも戦略の一つに加えると、買う、売る、見送ると、このやっぱり3つですね、見送るという戦略がいかに重要であるかということをですね、今回をあのこういったイベント、まあ、起きたことを教訓にですねしていただきたいと思いますね、
はい。まあ、大きなイベントで一つの結果にかけて、もしもその結果が自分の思い通りになったときにこれだけ儲けられるっていうことってやっぱり投資家の方って描くときあると思うんですよね、
はい。
でもその可能性が例えば2つに1つであれば、別の展開になったときに、損が出る。で、利益になるときと損が出るときって考えてみたら、そのしっかり利益を確定するのと損が拡大するのと考えて、あの心理的にはちょっと損が拡大する方が、大きい負担になるっていうような部分で、あんまり効率がよく、大きなイベントにかけるのは効率が良くないっていうような、そういう考え方もできるんでしょうかね。
そうですね。あの、結局大きな動きになった時っていうのは、利食いが早くなって、損切りが遅くなる傾向があるんですよね。はいはい、結構その投資をした結果が、あの対象にならないんですよ。利益の方の幅の方がやっぱり小さくなりがちで、
はいはい、
その方が大きくなりやすい。だそういった傾向がやっぱりその人間がやってる以上ありますから、まあ、そういったものも含めて、まあ、今申し上げたような対応はやっぱりすべきなんでしょうね。
見送る勇気っていう言葉、はい、やっぱり、これから勝ち残る投資家になるためにはあの胸に刻むことって必要になってくるんでしょうね。
もう非常に大事だと思いますね、はい、はい。
さて森さん、それで、まあ、今日欧米のマーケットまた波乱になるかと思うんですけれども、土曜日曜のお休みがあります。そして、来週月曜日からまたアジアの株式市場日本がスタートします。どんなことを考えながら来週の、マーケットに挑めばよろしいんでしょうか。
そうですね、まずやっぱり今週今日ですね、ヨーロッパアメリカの時間がありますし、でこれだけ欧州通貨が売られた状態を放置するかどうかってのもありますよね、
はい、
でこれはまあ残念ながらその日本主導では何もできない、介入ができないことになってますから、日本がその円安に持っていくということはできないと、はい、まあ、結局やっぱり EU とか、まあ、イギリスですね、ここが主導して、通貨安に持っていく、まあ、ないしはその通貨の下落を止めるという結果として、まあ、円安になることはあるかもしれないと、うん、あとやっぱり週末ですから、これ何があるかわからない、
はい、
まあ、たまたま今日何もなくても、はい、土日でまた何かあるかもしれないですよね、
協調介入の可能性も出てくるかもしれないとか、
まあ、電話介入するとかですね、はい、各国集まってですね、その可能性もありますから、だそこを考えるとやっぱりこの週越えのポジションについてもですね、なかなか持ちづらいですよね、で私はできたら、まあ、ヨーロッパ時間フォローされる方はされてもいいと思うんですけれども、やっぱりそこはかなり注意されて、まあ、少なくとも週末土日に何かあるかもしれないということを大前提にですね、ポジションは一回閉じられた方がいいような気はしますね、
はい、
私も一応そういうふうにするつもりですけどね、
はい、で今標的になっているのがポンドであり、そのヨーロッパ通貨がこれ下落しているということですよね。例えばこれ例えばなんですけども、介入をする、通貨に対して介入をするとしてどんな取引になるんでしょうかね、結局ユーロやポンドを買うという取引になるんでしょうかね、これ下落を止めるためにはこれ、
まあ、そうでしょうね。あとただよく考えると、もともとドラギさんね、 ECB の総裁、はい、ドラギさんなんかは通貨安にしてですね、インフレに持ってきてなかったっていうね、面もあるわけですよ。
そうです、そのあたりが私も頭の中にあったらどうすんのかなというような、
わざわざ通貨高に持っていく必要あるのかっていうのはね、もしかしたら彼の腹の中にあるかもしれないというふうに考えられるかもしれないですよね。でイギリスだってそのじゃあ別に通貨安になって困るのかっていう観点ももしかしたらあるかもしれない。でそうなった場合に意外にその、まあ、確かに通貨のブレは大きい、だブレが大きいのは困るけれども方向性としては別にいいんだよっていう、まあ、そういう議論になってしまう可能性もゼロではないわけですよね、困ってるのは日本だけで、まあ、アメリカはもちろん困るわけですよね、やっぱりヨーロッパ通貨が下がるイコールドル高になりますから、
はい、
今アメリカはこれせっかく今年に入ってですねドル安政策に持ってきて株高をなんとか維持させようとしていたところにこれが来たと、だからこれと困ると、でアメリカからすると、まあ、ヨーロッパの通貨を少し上げることでドル安に持っていきたいっていうのはあるでしょうね、
はい、
はい、
日本の円はこれは下がるシナリオっていうんでしょうかね、外貨建て資産を持って円を売ってるっていうような取引やってる人にとってみると円が下が、今円が上がって困ってる人がいると思うんですよね、
はい、
で下がるシナリオっていうのはこれどうやって敷けるんですかね、その下がるシナリオってなんか頭にあまり浮かんでこないんですけれども、これ、
まあ、おそらく日本主導でやるのは難しいですよね、うん、まあ、やっぱり残念ですけど円の取引というのは注目するのは日本人だけですから、うん、日本人だけのために、
はい、
その世界に強調して何かやるかってことはよほど何か日本が崩壊するとかね、非常に大きな問題がないことがない限りですね、やらないですよね。なので、まあ、外部にやっぱり振られてしまう、で特にやはり リスク回避先通貨としてのですね、まあ、位置づけになってしまってるっていう以上、まあ、このまま何もなければ、まあ、円高がですね止まらないというか、円安にまずなることはないという前提でやっぱり投資戦略組まないとダメでしょうね、
はい、でそのあたりを前提にしながらの日本株なんですけど、冒頭の方で申し上げたようにちょっと業績の方の方向性がこれ不安になるかと思うんですよね、さらに不安になるかと思うんですが、江森さんは日本の企業収益ですとかそして日本株に対する投資の姿勢ですとかっていうのはどんなふうに考えればいいとお思いでしょうか。
そうですね、まあ、多くの企業さんが110円ぐらいの想定レート、まあ、場合によって105円の企業さんも結構いらっしゃるので、だいぶそういった意味では予想してた段階ではかなり円高だなと思われたんですが、実はそうでもないという状況に今なりつつありますよね、で今のその105円以下の水準が長期化してしまいますと当然これは一、まあ、株当たり利益の下方修正のリスクというのが出てきますし、まあ、そうなると今の一株当たり利益、まあ、日経平均採用銘柄ベースでのその1200円という数字がですね、ちょっと高すぎますねということに当然なってくると思うんですよ。でそうなった時に 正しい数字がどのあたりなのかっていう、こういった疑心暗鬼の中で、まあ、投資家が動けるかどうかというと、これまた難しいですよね。
はい、
あと、まあ、直近で言いますと、まあ、評価損率が少し高くなってしまっているとか、まあ、いろんなこう最近の株安で、まあ、投資家さんも、まあ、残念ながらちょっと傷んでらっしゃる方もいるし、まあ、期待するとしたら、まあ、一部の機関投資家さんが、まあ、入ってくるかどうか、で外国人がこれ入ってきませんから、まあ、そうなると、まあ、7月10日の参院選もありますしね、まあ、政治的なリスクも考えるとですね、なかなかこれ今投資マネーが日本に入ってきづらいですよね。だからバリエーションの面と、まあ、そういったあの、まあ、政治要因ですよね。だからそう考えるとなかなかこう日本株を押し上げる材料っていうのはですね、見当たらないですよね今ね。
おっしゃられたその日経平均の一株利益1200円、まあ、大体1万5000円で 12.5 倍っていうと、まあ、歴史的には低い水準になるんですが、その1200円という見通し自体が下がるっていうようなことになれば、当然この 12.5 倍という PER も将来はもっと上がっていくだろうから、利益が下がって上がっていくだろうからということで、買い材料にはなりにくい
なりにくいでしょうね。結局あの今の水準より、まあ、為替の水準が今より円安になるということは多分ないと思いますんで、まあ、私はそう見てるんでですね、はい、まあ、日本株がその、まあ、円安を前提としてこう買えるかどうかってなると、やっぱ難しいんだろうなというのはやっぱり大前提になっちゃうでしょうね、う
ん、はい。まあ、あの江森さんの話を伺いましてね、やはりあの見送る勇気というようなこと、これから大切にしていきたいなというような気持ちになる次第ですけどね。
そうですね、それではここで FX オンからのお知らせです。江森哲さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ、そして FX 債券株式などの分析をメールマガジンで日々更新して配信しています。加えてですね、江森さんご自身が直接 SNS を利用した読者からの質問にも答えてくださいます。今、鎌田さんからも見送る勇気これから必要ですよねっていう話ありましたけれども、確かに昨日の朝江森さんの配信のメルマガを読んでいれば、今日見送っていたっていう方も結構いらっしゃったんじゃないでしょうか。
そうでしょうね。まあ、この1週間ぐらいずっとそういうふうに書かせていただいて、はい、やっぱりそれもトレードの戦略の一つだというですね、やっぱりこのポジションを持たない勇気、まあ、こういったものはですね、はい、まあ、今回、まあ、ずっと書かせていただいてて、まあ、それ実践されていれば、はい、まあ、今回の、まあ、こういった市場で、うん、まあ、なんとか生き残れるというか、ということになったんではないかなと思いますけどね。
そうですね、はい、その日々の、的確な情報をですね、グローバルマクロの視点で江森さんが毎日配信してくださっています。配信価格は月額税込み4500円です。今個人投資家の皆さんに大変ご好評いただいておりまして、昨年から発売開始しまして人気急上昇中です。皆さんの相場感を養ってくれます。皆さんで江森哲のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果を上げていきましょう。お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。
江森さん、それで今度僕もう一つ思った教訓はですね、はい、あんまりマーケットの動きを信じすぎない方がいいなっていう気持ちになったところあるんですけどね、はい、アメリカ市場までのマーケットの動きを見るともうね、うん、離脱はないっていうような感じのマーケットの動きだったような1週間のようにも見えるんですよ。それはマーケットも間違える時はあるってことなんで
し
ょ
うね。そうですね、やっぱりある程度こう一巡したところから入っていくと、うん、いうことでしょうね。まあ、しっかり分析した上で入ると、慌てて入らないってことですよね。
そういうことですね、はい、本日のゲストは江森哲さんでした。江森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鎌田さん、今週もありがとうございました。来週も素敵なゲストをお招きしてお送りします。お楽しみに。それではまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りしました。